ご着席ください。では司会者がお祈りします。天の地なる神様、あなたがこの世に来てくださった喜びと恵みを味わえる今日の礼拝に、愛する兄弟姉妹方と共に集える恵みに心から感謝します。2000年前、人々の心の闇を照らす光としてイエス様はこの地上に来てくださいました。そして私たちの罪を救うために十字架の死をも受け入れてくださいました。神様、現代においても人間の罪の姿は少しも変わっていません。小さな争いは日常的に起こり、世界を見渡せば戦争はなくならず、今も多くの命が危険にさらされていることを覚えます。物質的に豊かな日本にあっても心の貧しさを覚え、どうやっても満たされない心の空洞を抱えながら生きる人々が大勢いらっしゃることも覚えます。どうか神様、先に救っていただいた者として、私たちがあなたを伝えていく存在となれますように助けてください。直接の伝道は難しいこともあるかもしれません。あと一歩勇気が出ないこともあります。神様、どうかそんな時は心を尽くし、思いを尽くして、すべてを収めておられるあなたに心からのお祈りを捧げることができますように、どうぞ導いてください。そしてこの教会が、イエス様が私たちを愛してくださったように、愛し合い、祈り合い、励まし合う教会となることができますように、どうぞこの岡崎教会を祝福してください。時を同じくして、日本各地で、世界各地で持たれていますクリスマス礼拝を祝福してください。どうぞあなたのご愛で導いてください。今日メッセージを語ってくださる岡本真紀先生、総額をしてくださいます戸田陽子姉妹を、どうぞあなたのご聖霊で満たしてください。この礼拝一切をあなたにお委ねします。愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン、
アーメン。
はい、続きまして、主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。
天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものからです。アーメン。
ありがとうございます。それでは続いて、子供賛美、誰も見たことのないことがをご一緒に賛美しましょう。
はい、賛美しましょう。 感謝します、はい、続けて聖歌隊の賛美です。主を賛美いたします。私たち聖歌隊は、歌うだけでも結構一生懸命大変だったんですが、今回は戸田陽子先生と、そのお友達の、手話の先生によってちょっと指導していただき、私たちが、そうですね、どんな形でも主を賛美できるということを手話を通して教えていただき、どんなに汚くても私たちは一生懸命喜んで主を賛美するということを学びました。一人だとできないんですけど、みんな一緒だと頑張れるということで、全員やることになりました。そして多くの人に、どんな人でも教会に来てくださるってい こう助けになればいいと思って、まあ、頑張ります。お願いし、よろしくお願いします。
この身に水は全く
ありがとうございました。さっき宮川さんも話してくださったように、最初歌も手もどうやるんだって思って本当にですね、ほとんどのメンバーが手話が初めてだったんでパニックだったんですけども、先週指導に来てくださった土井さんがですね、本当に素敵な方で、こう 手だけじゃなくって視線、そして表情、何より心で表現するものっていう風に教えてくださって、大切なことは何も私たちたとえ耳が不自由でも目が不自由でも本当に何も変わらないんだなっていうことを教えていただきました。クリスマスに皆さんでこの歌を賛美できたこと心から感謝します。ありがとうございました。それではご一緒に聖書を開きましょう。今朝の聖書箇所はマタイの福音書2章1節から12節です。それではお読みします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデ王は博士たちを密かに呼んで彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り母マリアと共にいる幼子をひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金、乳薬、もつ薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので別の道から自分の国に帰っていった。以上の箇所より王を礼拝するために来たと題して岡本真希先生よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
お祈りをいたします。私たちの愛する天の父なる神様、あなたの名前をあがめます。私たちをここに一人一人集めてくださりありがとうございます。忙しい一週間だった方もあります。疲れを覚えておられる方も、涙をたくさん流した方も、悔しい思いをされた方もあるかもしれません。とても良いことがあったと喜びを覚えておられる方もあるでしょうか。忙しすぎて振り返ると何も覚えていないということもあるかもしれません。一人一人それぞれの時間があり、それぞれを過ごしてきました。その一人一人が一つのところに集められて共にあなたを礼拝しています。神様、それぞれの心を捉えてくださり、あなたがご精霊を送ってくださって それぞれの心にあなたの御心をどうぞ届けることが届けてください。語る者があなたの御言葉に付け足しをしたり削ることがありませんように、また聞く方々の心があなたの御心を受け取れない心になってしまうことがありませんように助けてください。聖霊が満ちてくださり、私たち一人一人を捉えてくださる、そこにおいだにすることができますように。今日初めて来られる方もあるでしょうか、配信の先で礼拝をされている方もあるでしょうか、久しぶりに来られた方、神様、今日が恵みの日、救いの日になりますように、今日が励ましの日、慰めの日になりますように、御言葉を期待します。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。毎年私たちはクリスマスを迎えていますけれども、教会のクリスマス、まず市民クリスマスがやってきました。そこでは三浦英子読書会を通して、クリスマスを覚えました、お祝いしました。また、今日この後愛参会があります。そしてキャンドルサービスもあります。まあ、例年通りにクリスマスを過ごす中で、まあ、自分はどうだろうか、自分も変わらないクリスマスかもしれません。行事的には内側はどうだろうか。イエス様が来られた、そのことを覚えるクリスマス、救い主とイエス様、自分とイエス様、それが自分の人生に何をもたらしたのか、ますます豊かにされていくというよりも、年末の慌ただしさの中で思い巡らす時間がないということもあるかもしれません。先ほど読んでいただいたマタイの福音書、その2章には博士たちが登場しています。何度も聞いている箇所です。博士たちとイエス様との出会い、博士たちとクリスマス、彼らはこの2章の2節にあるように、その方の星が昇るのを見て礼拝するために来たと言っています。ユダヤ人の王としてお生まれになった方がここにおられる、王を礼拝するために来たと。王というのは一体誰であるのか、6節にはユダの地を治める、また民を牧するとあります。その時代はローマを支配していたのはヘロデです。紀元前37年からローマの支配として支配者としてヘロデの名前はしっかり記されています。エルサレムの神殿の改築もした人です。このヘロデを拝みに来たのか、いや、ヘロデのところに来てお生まれになった方はどなたですか、どこにありますかと聞きに来ているので、ヘロデを拝みに来たのではない。ユダヤ人の王が生まれる、でもヘロデは知らない。ではヘロデの家系ではないのか、家系が重要視されていた中で一体どこの誰が王となるのか。旧約聖書を知っていればイザヤ書に書いてある、ミカ書に書いてある、救い主王の誕生が予言されています。それを思い出すことができるかもしれませんが、実際この時自分の近くに、自分のところに王が生まれるということがあり得るのかと、そして実際王がいる、王が変わるのかと。ヘロデたちは3節に動揺したとあります。エルサレム中の人々も王と同じように動揺した、不安になっています。王が変わるのか、同時に そんなヘロデに対して多くの支配を持っています。権力がある。そのヘロデに対して他の王様が生まれると聞いたので、その方を礼拝したい、拝みたい。そんなことを聞くことも恐ろしいと思います。君臨している人を前にして王がお生まれになるようですね。その王を拝みに参りましたと。王としてのプライドもおそらくズタズタでしょう。実際ヘロデは動揺し恐れ、その後幼子を大虐殺するというところにも行ってしまいました。旧約聖書に書いてある、予言に書いてある。しかし説明しきれないことがある。そんなことが信じてもらえるのか。この王に対してそんなことを言ったら自分の立場が不安になる。私たちもそういうことがあるかもしれません。自分はイエス様を礼拝しています。そのことがなかなか信じてもらえなかったり理解されなかったり、イエス様を礼拝しているということで肩身が狭くなる、何を言われるかわからないと心配することがあるかもしれません。何かに遠慮して礼拝をしたいと言えなかったり。しかし博士たちはそんな心配はなく、幼子を王として認めます。そんな恐れや不安よりもどこかワクワクするように、星を見て生まれたと、それを知ったので、それを拝みたいと、ヘロデを恐れることなく幼子のところに行こうとした。遠い国からです。長い時間をかけてです。宝物を持って、贈り物を持って彼らは礼拝をしに来た。異邦人の国から来ているので、おそらく彼らは今まで自分が拝んでいたものとは違った方を拝むことになる。しかし彼らは自分たちは今までこれを拝んでいたからとそこに固執せず、この方が本物の王であるならばこの方に捧げます、この方をひれ伏しますと礼拝をした。自分たちが今まで拝んでいたものと変わりますよ。あなたの王はここにある。そう言って拝む対象を変えるということは簡単ではないことを覚えるのですが、博士たちはそれを喜んでしていた。ヘロデや民たちはそれを恐れていた。クリスマスの意味、それは人となられた神を礼拝することです。異邦人の中に、異邦社会の中に生きている私たちも博士たちと同じように堂々と礼拝することができるのか。もともと違うところから、いやもともとそうかもしれないけれども、周りが違う異邦人の中にあって、私はこの方を王とし、この方を礼拝する、その喜びに満たされて恐れることはないと言えるんだろうか。いつも私たちは王というよりも救い主、神様という言い方をしていますが、ここで博士たちが王であるという言い方をしていることも一つ注目するところです。王であるというのはこの世界を治める。イザヤ書の中に、前回ぐらいですか、開いたところに、平和の君、不思議な助言者、そのように呼ばれる方が生まれるとあるように、その世界を治めるところで、この方による正義、この方による平和、この方による永遠という世界の治め方、武力や権力による支配ではない、この国だけである、この人の中だけであるという一部でもない、この世界を治めるという。黙示録の中には王の王という言い方もあります。 私たちがイエス様を知るときに、愛する方、愛してくださる方、私たちを作られた方、私たちを守る方という言い方をしますが、この方が王である、万軍の王である、治める方である、そのこともこの博士たちを通して私たちは教えられます。彼らが王を礼拝するために来た。王を礼拝するということは、彼らの姿から一番大切な方を礼拝するとは、感謝と喜びを表すことなんだと。その大切であれば、お祝いをする、宝物を贈る、この時は黄金乳香餅薬を贈り物として捧げていました。高価なものであり、自分の宝物を捧げる、自分に与えられたもの、神様に与えられたものから宝物を神様に捧げ返す、その喜びと感謝を表すのが王を礼拝することである。私たちは礼拝というものがしなければならないとか、守らねばというものではなくて、感謝と喜びを表すものなんだと。この方にお会いしたい、この方を賛美したい、この方を崇めたいという、その思いを表すことが礼拝ではないかと気づくのではないでしょうか。博士たちは王の言葉を実際聞いたわけでもない、王の思いに直接触れたわけでもない、しかしこの方が王であり救い主であると確信を持って進んでいった。私たちは今、王でありイエス様がなぜ来られたのか、またなぜ死なれたのか、またなぜ共におられるのか、インマヌエルであるのかを知っています。どこだろうと探す必要もなく、本当だろうかと探る必要もない、もう私たちは分かっているので、改めて最初は何かを学ばなくてもよいのですが、この博士たちから礼拝の姿も教えられます。先週私たちは未来孤独書会の森下先生の言葉を聞きました。幼なじみの由美ちゃんを通して、イエス様は自分の名を天でどれほど呼んでおられるのか、イエス様はどれほど名前を覚えてくださっているのか、そんなことを覚えました。いつイエス様は私の名を呼んでくださるのか、順調な時だけですか、迷っている時は呼んでくださっていないのですか、つまずいて痛い思いをしている時は呼んでくださらないのか、喜んで嬉しい時は自分の名が呼ばれている、覚えられているのか、問題が次から次へとやってくる時にイエス様は共におられないのか、裏切られて悔しい時、イエス様に覚えられていないのか。そうではない、私たちにとってそういう状況であったとしても、私たちにとって今が良い時だけではなく、今が一番悪い時だけでもなく、王として治めておられる方は全てを良きにするという約束もされています。この方が王であり救い主であり、私たちの名を呼んでくださっている、この方に出会って、この方を礼拝する、それが私たちの人生を変えた、私たちの命に関わり、私たちの永遠に関わる、だからクリスマスがあり、だからクリスマスを覚えています。私たちはこの方を礼拝するために来たという人生、その人生を歩んでいるということを覚えたいと思うのです。拝む対象が変わったことによって、 何が良いことで何が悪であるか、それも変わっています。何を大切にするかも変わっています。変えきれない人生を歩んでいることもあります。劇的に変わることもあれば徐々に変わることもあるかもしれませんが、私たちは礼拝する対象をこの方に変え、そして私たちにとって良いことが何であるか、悪いことが何であるか、大切にするかも変えていく。人は変化を恐れるものです。ヘロデやイスラエルの民が恐れたように、変わるということを恐れることが私たちにもありますが、博士たちが喜んだように、私たちも喜びをくださいと覚えていきたいと思うのです。私は礼拝をするために、この方を礼拝するために来た。私は礼拝をするために生かされている。その喜びとその平安に満ちたクリスマスを歩みながら、自分とイエス様の関係を改めて覚えたいと思います。お祈りをいたします。私はこの御言葉を知ったので礼拝をするために来た。私はその方の言葉を聞いたので礼拝するために来た。私はこの方を礼拝するために来た。愛する天の神様、お名前をあがめます。それぞれイエス様とそれぞれのところでそれぞれの出会い方をしています。クリスマスであってもこの方を礼拝しているということが言えないような、世の中のクリスマスに押し流されそうになりますが、私たちはこの方を礼拝するために来たものとして生かしていただけるように心から願います。私たちはどこにその方がおられるのか、どうやって出会ったらよいのかわからないのではなく、この御言葉の中に、またうちで働いてくださる聖霊様によって、私たちは探さなくても探らなくてももういいことを覚えます。喜びを小さくしそうな現実を歩むこともありますが、改めてこの集められた交わりの中で、私たちはこの喜びに生かされていることを覚えることができますように、自分の人生にこの命に永遠に触れてくださったイエス様が来られたことを喜ぶことができますように、私たちのうちに来てくださったイエス様を覚えて、この方を礼拝する、その人生をどうぞ歩ませてください。御手にすべてお願いします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。日本中、世界中のクリスマスがイエス様を礼拝する喜びで失敗になるといいなと、今のメッセージを聞きながら思いました。そんな日を祈っていきたいと思います。あ、一回引いてます。はい、はい、それでは、ただいまのメッセージの応答として賛美をお捧げ したいんですけども、と初めての方もいらっしゃるかと思いますので、新聖歌155番、御蔵を降り、これを、一度弾いていただいてからまた皆さんで賛美したいと思います。ではお願いします。 を持って献金を捧げしましょう。スプーンの先で礼拝されている方も取り分けていただければと思います。それでは、今日の献金のお当番を近藤正勝兄弟にお願いします。
恵み深い天の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。あなたは今日も一人一人守ってくださって、この岡崎教会の礼拝へと導いてくださりありがとうございます。本当に毎年来るクリスマスですけども、本当にあなたに出会った最初の時のことをいつも心に留めて過ごすことができますように、一人一人導いてください。また今日の午後からの時も、あなたが真ん中にいて初めから終わりまで導いてくださるようお願いいたします。今献金を捧げました。どうぞあなたの御用のために用いてください。ここまでの守りと恵みを感謝して、主イエスキリストの尊いお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。
それでは差し支えなければご起立いただき、新聖歌62番天津御民をもって賛美を捧げしましょう。その後、岡本真紀先生より祝祷をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。